私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。私たちの教会ではよく童謡を歌うことにしています。私たち思い出深い曲でもありますし、子どもたちにはですねこういう歌があるんだということをですね、伝えたいからでもあります。やっぱりクリスチャン作家が作った童謡っていうのはやっぱりそれなりにですねメッセージが込められてるなと今回も思いました。そしてだからといって坊主が嫌いなわけじゃないんだと思うんですけどですね、あれは中国の古事から来てるようなですね歌だそうです。また今のですね雨雨ふれふれもですねよく読んでみるとですね確かにですね友達のことを思ってですね傘を貸してあげるという、そういう素晴らしい歌になってんだなというふうに思います。そういう意味ではですね私たちですね童謡を歌いながらどこかにキリストのメッセージがですね入っているんだろうな、それをですね見ていってもいいなというふうに思います。今日はですね実は水がテーマです。私たちの礼拝またですねこの聖書水というのをテーマに探すとたくさん出てきます。礼拝の中ではですね実は洗礼の水ですねがですね一番皆さんにとっては印象深いのではないでしょうか。最近ここの洗礼板の中にいつも水がですね入っておりますですね。気づかれた方もおられると思いますけれどもですね、絶えず洗礼の水がそこに湧き出ているということで、実はそこに水が入れてあります。家庭教会の方なんかその水でですね取ってこう十字を切られたりされるのでですね、この前カトリックの人が来てここに水があるって言って聖水だとかって言っておられましたけど別に聖水なわけではありません。また聖書の中にもですね今日も読みました水の話もありますしですね、旧約聖書の中にもですね水っていうのはとっても大切なですね、一つのテーマとしてなっています。そういう意味では、水っていうのを考えるときに神様の恵みとして考えてもいいのではないかなというふうに思うのです。今日選ばれましたヨハネによる福音書の最初の冒頭の部分は祭りが最も盛大に祝われる終わりの日にというふうに書いてあります。この聖書の言葉はこの祭りということから始まっています。この祭りというのは何の祭りか、私たち祭りと考えるといつも杉越の祭りというふうに考えますが、多分これは狩り用の祭りということだと思います。狩り用の祭りというのはユダヤの人々にとってみれば大きな祭りだったようです。この時期に一度イスラエルに行ったことがあるんですけども、なんかわらぶき屋根のみたいな掘ったて小屋がですねどこのホテルにも置いてあったですね。でまた町の中にもですねこの狩り用というような掘ったて小屋みたいなものが置いてあった、何をしているのかなと思うと、実はこの狩り用の祭りっていうのは出エジプトの時にですね、家がなくですね仮の住まいで旅を続けたその時にですね神様がですねきちっと自分たちをですね導いてくださった、そのことを記念するためのお祭りです。木の枝や葉を使って作った仮の小屋の中に住んだ、そのことを覚えるために実はこの祭りが言われています。じゃあこの仮用の祭りとこの水というのがどういうふうな意味があるかということです。実はこの狩色の祭りの時に大切なのは水であると書いてありました。実はその祭司は神殿の丘を下ってシロアムという池に行きます。シロアムというのは目の不自由な人がですね癒されたというですねところでもありますし、使わされたものという意味だというふうに言われています。水が自然に湧き出たところみたいです。湧き水があったのでしょう。そこに狩色の祭りの時には祭司たちがそこに行くのです。そしてその水を取って神殿に帰って、そしてその神殿の一番大切なその祭壇の中にその水を振りかける、これが実は狩用の祭りの一番最高潮の時だというふうに言われています。あなたたちは喜びのうちに救いの泉から水を汲む、こういうふうにイザヤの預言書の中に書いてあります。喜びのうちに救いの泉から水を汲む、 このことを絶えず絶えず覚えるために白山の池に行き、そして細ばせる水を汲み上げて、そしてその水を祭壇に振りかけ、地に振りかけ、その恵みに感謝するのです。まあ、さらにイザヤ書にはこういうふうに書いてあります。私は乾いている地に水を注ぎ、乾いた土地に流れを与える。命という点で多分これは語られてきたのでしょう。この御言葉によってユダヤ人たちは自分たちに与えられた多くの救い、また多くの恵み、それをこの荘厳な儀式の中に覚えていくのだというふうに思います。そう思うと、この水を汲む喜びを見たことのないものにとっては、なんで水なんだろうと思いますが、しかし砂漠の民、砂漠を通ってきた人たちにとってみれば、水がいかに大切なものであるか、そしてあなたたちは喜びのうちに救いの水から水を汲む、そう言われていることがどんなに大きな神様の導きであるかというのが分かると思います。そのようなイメージの中でイエス・キリストの言葉はこういう言葉です。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。何か命令口調のように感じます。何か乾いているのは我々のところに来て飲めばいい、そういうふうに訳されているような言葉のように私たちは受け取ってしまいます。でも聖書をよく読んでいるとそうなんだろうかな、もう一回これをギリシャ語で訳してみたらどうなるんだろうな、まあ多分こういうふうに訳するんじゃないかなと思うんです。乾いている人は誰でも私のところに来なさい、私を信じる人は飲みなさい、多分こういうふうな訳だと思います。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさいではなくして、私を信じる人は飲みなさい、こういうふうにイエス様がおっしゃったのではないかなと思います。私を信じる者というところで聞いて読むと、飲むっていうのがとっても大切な行為です。乾いているものではなくして、信じるものではなくして飲むというところに、実はイエス様の言いたかったことがあるんじゃないかなと思います。イエス様は招いておられる、そして招いた人に飲みなさい、この水を飲みなさい、この救いに行く水を飲みなさい、その招きの力強さを私たちに教えてくれているのではないかなと思います。ですからこの祭りの最高潮の時に乾いているもの、それは信じているものはその水を飲めばいいのだ、まあ、そのようにおっしゃっているのではないかなというふうに思うのです。私たちにとって水というのは欠かせないものです。まあ、被災地救援の時にも水があるかどうかということが一番の問題とされました。まあ、いろいろなコミュニティに行きまして、誰がですね一番その助かったかというかですね、3日間ですね、まあ、豊かにですね自衛隊が来る3日間を過ごしたか、実はですね井戸がどこにあるか知ってる人がいたかどうかなんですね。まあ、全部井戸は潰されてますから、どこに井戸があるかっていうのはその当時分からなかったですね。でもおじいちゃんおばあちゃんたちで確かあそこに井戸があった、覚えてた人たちがですねそこに行って井戸を掘るとそこに水があったんですね。その水でですね多くの人たちがですね潤って、そして実は生かされたという、まあ、そういう話をですね被災地救援の時に聞きました。私たちは今水道がありますから、井戸の大切さ、水が湧き出てくることの喜び、多分それは分からない。しかし本当に大切なのは、神様が与えてくださって、そして作ることなく湧き上がらせてくださるその水だということを、実はあの時ですね教えたように思います。もう一つ水ってことに関して言えばですね、まあ、ある、まあ、まだ若い徳山教会にいた時のことなんですが、山間部の六日市というところに礼拝に行っていました。まあ、車で1時間半ぐらいかけて山の中に行くんですね。まあ、とってもきれいなところで湧き水がたくさんあったんですね。で、集会が終わるとですね、必ずお花を、野の花をくださったんですね。である時ですね、花水木っていうのをですねたくさんいただいたんですね。 で、それをですね、喜んで持って帰ってですね、下手なりにですね、生けて礼拝堂に飾っておいたんですね。そうするとですね、2、3日するとですね、枯れちゃうんですよね。で、もう一回次の週も行って花芽付きもらって、でまた生けてもまた枯れちゃうので、なんか理由があるのかなと思ってですね、その、おじいちゃんおばちゃんたち、花をくれるおじいちゃんおばちゃんたちに聞いたんですね。そうすると先生は、水をどうしてるかって言われたですね。水っていうのはちゃんと水道の水を入れてますよってですね。いや、そうではなくして、毎日水変えてるかって言われたですね。花水木っていうのは、毎日水を、新鮮な水を与えないと、そのまま保てないよ。それを先生は知らないのって言われて、えらくすいませんですね。でも普通の花っていうのはですね、あまり変えなくてもですね、だいたい石浮がしてくるのは木曜日ぐらいですよね。だと思います。変えりゃいいんですけどですね、水が腐ってくるんだと思いますですね。花水器っていうのはですね、毎日水を、新しい水を入れないとダメ。水、花水器にとって水は命なんだ。そのことを先生、ちょっと考えてくださいねって言われたことをですね、思うんですね。とすると、この花も本当は毎日水を変えなきゃいけないんだろうなと思います。水はそこにあるだけではよどんでしまって腐っていくんですね。でも、水が絶えず流れていると、それは命の水だということでしょう。神様から与えられている私たちに対する聖霊もそうです。聖霊を私たちの中にずっとですね、とどめていくならば、それはですね、違ったものになってくる。絶えず毎日聖霊を呼び求め、そしてまた受けないと、私たちは新しく生きる命が与えられない。まあ、そのことに気づかなければいけないなと思いますし、この水というのは実は何かっていうと、実は御言葉のことだというふうに聖書は言うのです。私のもとに来て飲みなさい。何を飲むかっていうと、それは御言葉をも飲みなさいということでしょう。イエス様の御言葉そのものが命の水、生きている水です。それを毎日私たちは受け取らなければ、私たちの中でどんどんどんどん腐っていくのではないかな。まあ、そのようにも思いながらこの箇所を読んでいたのです。まあ、今日は水について考えています。命の水であるイエス様の御言葉、それをいつも絶えず私たちがいただいていく、そのことへと心を向けながら今週1週間を過ごしてまいりたいと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか命の水であるあなたの御言葉を絶えず私たちの中にいただくことができますように、絶えずそれを求めていくことができるように導いてください。乾いているものは私のもとに来て、信じているものは飲めと言われました。どうか私たちが信じるものとなり、あなたの御言葉をいただくことができますように。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。